この時間は世田谷通信区長の談話室新春対談を放送します。この放送は2025年9月24日に収録したものです。収録後、伊藤匠さんは王座のタイトルを獲得し九段に昇段されました。
世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りします。明けましておめでとうございます。細田彩です。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。今年の干支は火の上馬の年、馬のように駆け抜け活気あふれる一年の幕開けとなりますよう前進してまいりましょう。さて、今日の世田谷通信は一年の始まりに区長新春対談と題し、ゲストに昨年藤井聡太さんを破り将棋の八大タイトルの一つ王座を獲得し叡王と二冠のタイトルを持つ伊藤匠さん、そして伊藤さんの師匠で三軒茶屋将棋クラブを主催していらっしゃる宮田俊雄さんをお迎えして、保坂信人世田谷区長がお話を伺います。伊藤匠さんは2002年10月10日生まれ、世田谷区出身の将棋棋士で宮田俊雄八段門下でいらっしゃいます。5歳で将棋を始め、三軒茶屋将棋クラブで腕を磨き、2013年9月に奨励会に入会、2020年10月にプロ入り、2024年には叡王のタイトルを獲得し、翌年には防衛も成功、さらに王座のタイトルも獲得するなど若手トップ棋士として活躍されていらっしゃいます。宮田俊雄さんは1952年10月29日生まれ、秋田県大曲市出身の元将棋棋士、1968年奨励会に入会、1972年10月にプロ入りされ、2017年5月64歳で引退。通算539勝、最終段位8段、多くの若手棋士を育成し、世田谷区三軒茶屋で三軒茶屋将棋クラブを運営し、将棋の普及活動にご尽力されております。それでは伊藤匠さん、宮田俊雄さん、保坂区長の新春対談をお聞きください。
明けましておめでとうございます。世田谷区長の保坂信人です。本年もよろしくお願いいたします。今日は新春ということで、お二人の素敵なゲストをお招きしています。一昨年令和6年2024年将棋の世界で藤井聡太さんを破り、将棋の八大タイトルの一つ叡王を獲得されました伊藤匠さんです。よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
そしてもうお一人、伊藤さんの師匠でいらっしゃる三軒茶屋将棋クラブを主催されていらっしゃる宮田俊雄八段です。宮田先生、よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。
さて、令和8年2026年馬年なんですが、伊藤さん、
私ちょうど、はい、馬年ということで
年男なんですね。
はい、
そうですね。
そうですね。
平成14年、
はい、
2002年
そうです、ね、
生まれということで、
はい、
勢いに乗って
そうですね、今年は、はい、頑張りたいと思います。
そうですね、はい、それではですね、
はい、
今日は将棋の世界についてじっくり、お話を伺いたいんですが、
はい、
この将棋そのものを指せる人というのも 限りがありますし、うん、でまたその少し私もそうですけど、こう動かし方を知ってるぐらいでも、こういう手で序盤優勢だったのがひっくり返ったとかってこう解説がありますが、結構難しくてですね、このプロ棋士の世界、特にこの AO も最新のタイトルみたいだと聞いてるんですけれども、タイトル戦をめぐって争うプロ棋士の世界っていうのをちょっと解説というか、どんな世界なのかってお話しいただけないでしょうか。
私もそこまで行ったことがない人間なんで、ただ見てて呆然としてるだけなんですけどもね。だけどすごいなというふうに思いますね、うん、才能っていうよりは将棋が好きで好きでたまんないんだろうなと思います、はい、あの藤井さんと伊藤君2人を見てると、
うんうん、じゃあ伊藤さんね、藤井聡太さんとは同学年ですか。
あ、はい、同学年ですね、はい、
なんか子供の頃から、まあ、ライバルというかいろんな大会で、勝負したことがあるというふうにも聞いてますけども、
はい、
今回その八大タイトルの一つ AO を取られたと、そしてまあ王座戦でもですね戦っていると、まあそういう意味ではすごく注目を集めているわけですけれども、今先生言っていただきましたけれども、このタイトル戦っていうのはそのプロ棋士にとってどういうものなんでしょうか。
はい、そうですね、まあこう本当に小さい頃からもうプロ棋士になってこうタイトル戦に出たいという、うん、まあ、強い夢みたいな感じで思ってやってきたんですけど、まあ、本当に子供の頃はそのタイトルを持っている棋士っていうのは ものすごい偉大な存在というか、そういうふうに感じていまして、まあ、なのでやっぱり自分が、実際にそのタイトルを取るっていうのはなかなかこう想像がつかなかったところもあって、なんというか不思議な感覚もあります、
ね、子供の頃から憧れていた八大タイトルの一つ AO に就位されて、防衛にもね成功されました。まあ夢はかなり、それで明らかに将棋の頂点トップ争いをですね藤井聡太君が先行していますけども、大変な重圧があるのかななんて想像するんですが、はい、空っぽになる時とか、そういう将棋のことを忘れてなんか夢中になることとか、
はい、
そういうひとときありますか。
そうですね、まあでもやっぱり先ほどこう師匠もおっしゃっていたように、まあやっぱり将棋が好きっていう気持ちが本当に、まあ、小さい頃から強くて、うん、本当にそうですね、こうふとした時もまあもう常に将棋のことを考えてしまうというふうにこう体に染みついているっていう感じなのかなと思いますね。
寝ても覚めても将棋、はい、ということですね。伊藤さんが将棋をやるきっかけってどの辺から。
私は5歳の頃に、まあ、その将棋の盤駒をこう、はい、プレゼントしてもらって、それで、はい、始めました。
で宮田先生 その道場の門を叩いたのは、
まあ、もう将棋を始めてすぐですね、3ヶ月ぐらい経ったところで、まあ本当にうちの近所に師匠の教室があって、まあ、そこで行ってみようということに。
まだじゃあ小学校上がらないうち。
そうですね、まだ5歳だったかなと。
先生どんなお子さんでした。
ほっぺがぷっくらしてて、うん、あいいなこれと思ったんですよね、
うん
うん、こう何年後かに、うん、プロになりたいなんて言わない方がいいんだけどなと思ったんですよね、
うん、
絶対にそのプロになりたいとか将来か入りたいって言ったら頬がげっそりするわけですよね、
うん、
本当にそうなっちゃったんで
げっそりした
当時可愛かったですやっぱり。
なるほど、
ええ、
そして将棋の才能というのは、はい、その当時からお感じになってました。
もう、まあ、将棋は好きで好きでたまんなかったら、うん、これはもうこっちも来たらいくらでも教えてありますからね。うん、本人がやりたいんだったらってことですよね。
最初に大会なんかに出たのはいつ頃だったんですか。
最初に出たのはもうまだ小学校上がらないぐらいだったかもしれないですね、うんうん、はい、
でだんだんとメキメキと。
そうですね、
はい、なんか言い伝えられているのは小学館の学年支配という、はい、大会で準決勝で藤井聡太君と、これ同学年なんですね。
そうですね、小学校、はい、3年生の時ですね、はい、
どうだったんでしたっけ。
あ、その時はまあなんとか勝つことが できたんですけど、うん、まあただその後、はい、決勝で敗れてしまってという。
その時なんかちょっと藤井君が泣いちゃったっていうエピソードも先生ご覧になったんですか。
うん、そんなよほど悔しかったのかどうかそんな気にしなくてもいいような気がするんだけどなって思うんだけども。
そう、まあ、小学生ですからね、
うんうん、
でもそんな時代からお互いに知ってたわけですね、
うん、
そうですね、うん、まあその時初めて藤井さんと対戦したんですけど、なんかその愛知の方にものすごい強い子がいるっていうふうに噂にはなってました。
まさか十数年後にシンガポールで
向
かってるとか、
はい、
ね、この王座戦の試合はシンガポールでしたもんね。
そうですね、
そして区政80周年というね、はい、催しがあって、世田谷ゆかりのいろんな方に登場していただいたお一人に、うん、羽生さんがいて、で羽生さんが、ちょっと子どもたちとこう将棋で交流するというね、うん、そこにも伊藤さん、
あ、はい、私もそうですね、羽生先生の前で出させていただきました。
そうなんですね、はい、このなんか記念写真をですね、ちょっと今回、探し出したら本当にまだちっちゃいね、小学生で区政80周年記念ということでね、この時代からもう世田谷区のね催しにも参加してくれてたんだなっていう、ちょっと感慨深かったです。覚えてますか？
あ、覚えてますね。
あ、
羽生先生の前にその子どもたちが一人一人代わる代わるこう一手ずつ順番に指してっていう形だったんですけど、まあ、私はその羽生先生の前でこういい手を指そうというふうに意気込んでいったら、なんかもうすでになんか結構めちゃくちゃな盤面になってしまっててなんかそうですね、それでちょっと残念だった記憶があります、ね、
はい、宮田先生がそのずっとじゃあ小学校上がる前の伊藤さんからずっと見ていて、彼の成長ぶりというか将棋の世界でだいぶその打ち込んでいく姿、どのようにご覧になってました？
私はその彼に言ったことは、
うん、
普通はあまりこんなこと言っちゃいけなかったんでしょうけども、うん、プロになりたいなんて言わずに中学はここ行けって、大学は東大だって言ったんですよね。そのうちなんで自分がこんなこと言ったのか、なんでだろう、よく分かんなかったんですよね、言ったら東北の大震災の時なんですね。だからもう将棋道場にの教室に来てる子どもたちがもうお父さんお母さんの実家の方に東京から離れてくる何人もいたんですよね、
うん
うん、そうした方がいいですよって言ったんですよ、
うん
うん、だからもう今将棋やってる場合じゃないんじゃないかなっていうふうに思ったんです。
その時伊藤さんはそういう時覚えてます？先生がそう言ったの。
ああ、でもそうですね、そのよく確かに将来は勉強して医者になるんだぞみたいな感じのことをおっしゃっていただいたのは、はい、覚えてます、ね、
でもいくら言われても、はい、やっぱり将棋の方に行ったっていう、
やっぱりそうですね、最終的にはやっぱり将棋が好きっていう気持ちが、うん、はい、大きかったです、ね、
どこが好きなんですか？
その
魅力ってどこにあります？
そうですね、まあ将棋は本当にまあ自分一人でこう考えて、うん、まあ本当に先の先まで考えてこう指し手を選択していくっていう、まあそこがまあ、自分にとって面白いと感じる、
うん、
こうところだったのかなと思いますね、うん、はい、
まあ、宮田先生から見てその将棋の魅力、
子どもたちから見て将棋がいいのは、はい、
うん、
子ども小学生の1年生でも2年生でも、うん、大人の人と対等にできるわけですよ ね、
そうですね、
ある程度強くなったら、
はい、
ね、これはやっぱり普通じゃ考えられないと思うんです
よ、ね、私もね小学生に負けて、
ええ、
よく全体を 見といた方がいいよって言われました
彼がまで奨励会入る前だと思うんですけども、はい、ある大きな会社の役員の人と道場でやらせたんですよね、はい、2人でやっててってやらせたんですけどね、その大人の方は大学の将棋部の時はキャプテンなんですよね、昔ね、
じゃあ自信があったですね、
そしたら勝ったのは伊藤少年なんですよね。そしたらその大きな会社の役員の人は今でも記憶があるんですけど、伊藤君に言うんですよ、僕のどの手がいけなかったですかって言うわけですよね。そうするとこの手がありがたかったですけど、多分そういう会話なんですよね、聞いてておかしくなっちゃった
すごいですね、
でも 大人のこともやっぱり自分に強いんだから認めるしかないわけですよね。うん、うん、それでなるほどな、これいいのかもしれないというふうに。
他にね、なんかそういう世界ってあるようでないですもんね。あの宮田先生の三軒茶屋、将棋クラブではですね、大変あの活躍されている棋士の方がね、あの、うん、たくさん誕生されています、はい、何かその先生のポリシーというか、その、まあ、教え方とかその更新をこう育成されている何かその志というあたりは
何か言いましたけども、
ええ、
そのプロ棋士なんだっていうよりは、あの将棋を強くなったら集中力がつくんで、そっちの方が大事なんだよと思うわけですよね、うんうんうん、ええ、
じゃ あ, あの伊藤さんにとってあの宮田先生の道場、
はい、
そこで、まあ、もちろん将棋のねまだ経験を深くしていったと思います。それ以外なんか学んだこととか得たことってありますか？
まあそうですね、自分はもう将棋を始めてからもう本当に毎日のようにこう、うん、師匠の教室に通っていて、まあ、小学生の頃ももう学校終わったらすぐに道場に通っていた感じで、もうなんか実家のような存在という気がしているんですけど、まあそうですね、やっぱり師匠にはまあ将棋の技術的なこともたくさん教わりましたし、うん、まあそれ以外やっぱり心構えっていうのも非常に今でも生かされていることが多いなと感じてますね、うん、
どんな心構えなんですか？
そうですね、まあ、やっぱりその将棋を勝ちたいではなく強くなりたいっていうふうに思うことが大事だというふうにおっしゃっていただいて、
勝ちたいじゃなくて強くなりたい、
うん、強くなるためにはどうすればいいかを考えた方がいいよってことですね、うん、
まあそうですね、
勝ちたい勝ちたいじゃなくて強く、ちょっと似てるようでやっぱ違うんです。
うん、違うと思います、うん、
それは本当に今でも大切なことだと感じてます、ね、うん、はい、
三軒茶屋将棋クラブではですね、
はい、ええ、
もう長いこと将棋が大好きな、
そう、
ね、少年少女を指導されて、ええ、でかなりね伊藤匠さんはもちろんのこと、他にもあのプロ棋士の方
あの、はい、
輩出されてんですよね。
最初にプロ棋士になったのは斉藤ワスト、
はい、
次は、まあ、本田圭、
はい、
うん、この二人ですけども、まあ、みんな活躍してます。
そうするともう名門将棋クラブというい
や、そんなもんないです
ことになりますよね。
いやいやいや、
はい、藤井聡太さんもそして伊藤匠さんも AI でですねいろいろ研究を深められたり、あるいはその AI の出してくる見解というかそういうものを参考にしつつ、まあ、それを乗り越えるなんか自分の棋風というかいうのを作られている、まあ、世代的にはそういう世代だと思うんですが、あのどんなふうにこの AI というものを捉えていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、やっぱり今ではもう AI っていうのはもう本当にものすごい強い、まあ、本当に実力が高くなっていて、うん、まあ、今までですともうプロ棋士の、まあ、タイトルホルダーがこう将棋が一番強い存在だったんですけど、まあ、自分もあのタイトルを持たせていただいてますけど、まあ、それでもその AI を使うことで、まあ、さらにこう実力を高めることができるっていう風な時代だと思っていて、
うんうん、ちょっと興味深いのはでも AI が推奨してくる手をその通りに必ずしもやってるわけではないというか、
はい、
あのそこでやっぱり伊藤さんなりのちょっと思わぬ展開っていうのをいろいろねそれぞれ の, あの勝負で伝えられることはありますけども、
はい、
そのあたりはどうなってるんでしょう？
そうですね、まあ、もちろん AI ものすごく強いんですけど、まあ、ただそれでももう、まあ、全てが見えているっていうわけではないと思うので、うんうん、まあ、まだまだそうです、その AI を、まあ、人間が活用してこうより良い手をこう追求していくっていうことができるんじゃないかなと思ってます。
宮田先生はこの AI と将棋、どんなふうにお考えになってらっしゃいます？
は
い、
彼らみたいなトップクラスの人間っていうのはその AI を参考にするわけですよね、
うん、
だからこれから目指してる人間っていうのは逆になんかそれを全部記憶しようとしてるわけですよね、
はいはいはい、
それは違うよっていうふうに言うんですけどね
AI が知ってることをですね、
じゃあ AI のやってること全て記憶できるの人間がって言いたくなるぐらいなんですけどね、はいはい、それも努力することっていうか考えることだと思うんですよね。そっちのがずっと大事なんだよと思ってもなかなかそうはいかないかな。
なんか将棋の面白さとか、うん、意外性とかね、うん、いうものとちょっと違う部分もありますよね、はい、AI の予想とか、何パーセント優勢とか。
そうですね、
私はまあ、AI も必要な時代だと思います、うんうん、ただやはり、まあ、人間がね迷ったり考え込んでそしてまあ決断してここで勝負しようと、まあ、そういう瞬間っていうのはやっぱりドラマがあると思っているんですね、うん、でやっぱりその情熱とかその精神力 そのギリギリのところまで耐えたりとか、はい、あるいはこうぐーっと息を飲んでそこで最後にこう局面を打開していくというようなその勝負というのは、うん、やっぱり人間ならではのものがあるかなと思っているので、やっぱり AI が全てを知っているということではなくて、まあそれは多分これまでのこうデータをね全部読み込んで記憶しているだけなんで、
そうです、
やっぱりそこに伊藤匠さん自身のまあ今ここだと思うっていうこうなんか勝負手っていうかな、いうのはまたそれは違うんだと、うん、でそちらに私たちは関心があるし、うん、応援したいなって気持ちにもなってくるっていうことですよね。
ありがとうございます。そうですね、
だって AI がね、はい、AI 同士で勝負してこっちが勝ちましたってお客さん来ないですよ ね、
はい、それにはね人間がやるからです、人間と人間がやるから面白いわけですよ ね、
うんうん、あとやっぱり伊藤匠さんが世田谷生まれ世田谷育ち鶴巻小学校鶴巻中学と、
はい、
そして学校帰りに歩いて三軒茶屋の宮田先生の道場へと、まあ、世田谷で産声を上げて世田谷で腕を磨き、まあ、世田谷からこの絵をはじめこれからのタイトル戦に挑んでるっていう、なんかやっぱりその将棋とその世田谷っていうところでこれからもっともっとね幅広く区民にも知ってもらいたいし、うん、また子どもたちにも今10歳とか12歳の子たちにもいろんな夢をね与えてくれるのが伊藤さんかなと思っているんですが、これからのその世田谷区、まあ、芸術文化をこう盛り上げていく中で、まあ、将棋文化これをもう少しこう広げていく深めていくには宮田先生どんな取り組みがあったらよろしいでしょうか。
それは伊藤匠の活躍だね一番大事なのは鶴巻小学校って言いましたけども、
はい、
うちの教室にも鶴小の子が何人も来るんですよね。あっていうぐらいに、
あそうなんですか、
どのぐらい強くなりたいって言ったら、伊藤さんに貸したいとか
それは嬉しいですね
いや本当ですそれ、
伊藤さんとしては、はい、世田谷生まれ世田谷育ちで、まあ、世田谷の子どもたちはもちろんその自分の先輩である大人たちやその将棋ファン、あるいは将棋あんまりよくわからないけれども、いやそんなにこう頑張ってんのっていうことで応援するっていうその輪をね広げて、私は行きたいと思ってるんですけども、まあ、なんか地域で応援する伊藤匠さんというね年男だし、
はい、
していけたらいいと思いますが、
それはすごいありがたいですね
またいろんなね子どもたちの場にも出ていただいてと思っておりますけれども、はい、それではまあ、今年ですね令和8年、2026年の抱負、はい、こんな年にしたいということを伺いたいと思いますが、いかがですか。
そうですね、まあ、今年はこれまで以上にこう将棋に集中する年にしたいなというふうに考えてますね。まあ、やっぱりこう、まあ、先ほども申しましたが、まあ、まだまだこう自分自身こう将棋を強くする余地が、まあ、残っているというふうに こう実感することが多くて、まあ、もっとそうですね実力をつければ、まあ、さらに面白い将棋がこうお見せできるんじゃないかなというふうに感じています。
はい、お話ね伺っていると、伊藤さんは、まあ、タイトルを捉えて、明らかに、ね、トップクラスになりつつ、なんかこう山で言えば一番てっぺんに行ったんだというよりはまだまだ途中だっていう意識があるのかなっていうふうに、はい、こう思えるんですが、
そうですね本当に、まあ、これから先もこうどんどんこう成長していく、まあ、余地が残されているなというふうには感じているので、
じゃあということは勝った将棋にもちょっと満足しない部分もあったりとかっていうのはあるんですか？
そうですね、まあ、本当に一局一局、まあ、勝っても負けてもこう学ぶことがあるというふうに思いますので、まあ、どんどんそうですね、さらに成長していけたらいいなと思っています。
宮田先生は伊藤さんにとってどういう存在なの？
ああ、いやなんていうか、おじいちゃんみたいな
何ですか？何？
なんて言ってんの？お父さんじゃなくて。
そうですね、
おじいちゃん、
はい。まあ本当に5歳の頃からずっとこう見守ってくださっていて、まあ本当にいつも面白いですし、
ネットでこの将棋クラブのコメントを載せてくれたんですけど、
ね、はいはい、
将棋とを両方いっぱい教わりましたって将棋と、
はい、将棋とダジャレをたくさん教わる、
はい、ダジャレをよく
教わりましたって
、はい、それでは本年ですね、令和8年、はい、2026年宮田先生はどんな年にされたいですか？
なるようにしかってならないですね、自分としてはね。ただまだまだ元気なんで、あと何年もこの将棋をやっていたいですよね、子供たちと、ね、まだまだ元気です。今おじいさんって言われたんですけども、そんなことありません。
失礼しました、
はい、ありがとうございました。まあ、今日はですね、伊藤匠さんそして宮田先生お二人の話、まあ、プロ棋士の世界と、そして世田谷からスタートして、まあ、いつもね世田谷の、子どもたち向けの将棋とか下北名人戦とかね、にも積極的に、登場していただいて、まあ、区民の皆さんも多分これからですね伊藤匠さん、まあ、様々な場面で登場されると思うので、ぜひね応援をしていただければと思っています。今日は伊藤さん宮田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の世田谷通信はゲストに将棋界より伊藤匠さん、宮田俊夫さんをお招きし、区長新春対談をお送りしました。本年も世田谷通信をよろしくお願いいたします。世田谷通信、ここまでのお相手は細田彩でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。